はい、今日は歴代史の第11章ですね。で11章から今日は13章まで学んでいきたいと思います。今日のメッセージの題は信仰の奮闘、信仰の奮闘ですね。この前は長く続かない栄華ということでソロモンの栄華のところを読みました。長く続かなかった、なぜかといったらレハブアム、その後のこのレハブアムが王となった時にヤロブアムをこう長としたイスラエルの人たちが離反したわけですね。それでこの国がほとんどなくなった、ユダとこのベニヤミンの国だけになってしまったわけです。で、その後の歴史をこの私たちは見ていくことになります。でこの前レハブアムがですね、この王様となったところで、この彼らが帰っていった。でそれでレハブアムはもうこれは謀反であると、まあ、反逆の罪を犯しているということでですね、この税の取り立てや、このハドラムを使わしたんですけども、この彼らが撃ち殺してですね、それでもうただことではないことが分かってすぐに自分もエルサレムへと逃げたわけですね。それで11章に入ります。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すためイスラエルと戦おうとした。このような謀反反逆罪に対してその反乱を鎮圧しようとしたわけなんですね。それでこの選抜戦闘員18万を招集したけれども、すると神の人シェマヤに次のような詩の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアム及びユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え、主はこうおせられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。主がなされたことなんだよというこの言葉を彼らが聞いてですね、それでなんだお前はと言い返し、このシェマヤを迫害したりすることは十分にできたわけなんですけれども、彼らはそうしなかった。主がこうなるように仕向けたのだということを聞いて、それでその言葉を受け入れてそれに聞き従ったわけなんですね。まあ、このレハブアム、後で出てきますが、この悪王である、この神様に従わなかったと、特に列王記にはそのことがこの詳しく書かれて、詳しいというかはっきりと書かれてますけれども、けれどもですね、この11章12章、またこの後のですね、このユダの王様たちのこの記録を読んでいくとですね、あるところでこの信仰を働かせてるんですね。でこの悪いレハブアムだったんですが、神様の言ってることを聞くだけのへりくだりがあったわけですね。へりくだったわけです。で私たちもですね、この人の忠告を聞くときになかなか聞けない、まあ、そういう高ぶりっていうんですか、でましてや神様の忠告ですね。私はこう思ってるんですと、私がこう思ってから私正しい、こういうふうに考えてこう感じてるんだからですね。で自分が正しいと思ってれば思ってるほど神様の言うことが聞けなくなっていく。でけれども特にここでレハブアムは主がなされたのだから、ここですね、ここにへりくだりがあります。神の主権を認めたんですね。あ、こうなったのは神様なんだ。私たち服従するのって結構できない、私たちの肉は服従したくないですよね、明け渡したくないですね。けれども それをこの、このユダの人たち、またこのレハブアムが、守りました。そして、5節、レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町を建てた。すなわちベツヘムとエタムとテコア、ベテ、ツルと ソコとアドラム、ガテとマレーシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ソルアとアヤロンとヘブロン。これらはユダとベニヤミンの中にあり、防備の町々であった。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、ぶどう酒を蓄えた。またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についたと。ありますね。防備の町々を建てました。建てただけではなく、それを、そこにちゃんと隊長を置いてですね、本当に機能している防備の町にしました。そしてこの食べ物とかですね、本当に彼らがそこに住んで、その町を守っていくことができるように、糧食も与え、また武器も与えてですね、この大盾と槍を置いといたということです。その結果、ユダとベニヤミンが彼の側についた。つまり今この大変な混乱が起こったわけですけれども、このレハブアムがですね、このようにですね、この自分の周りをこうしっかりと固めていったのを見てですね、あ、じゃあこの人についていけばいいんだということで、ついていったわけなんですね。で、私ここを見てもですね、レハブアムのこのへりくだりを見るんですね。何かっていうと、本当にこの野心を持ってですね、このイスラエルのところに行って、この全土を支配するということが彼の、ね、ソロモンからこの与えられて受け継がれているわけですから。けれども、今彼は自分のところを固めたわけなんです。自分の周りを固めて、まずここからしっかりとしていかなければいけないということをですね、彼は悟っていたわけですね。自分の周りから、その戦いの備えをしていく。その自分の周りからこれを収めていくことをしていく。遠くではなく。で、私たちも、この、遠く、大きなこと、いろんなことを考えて、この活動をしていくんだけど、じゃあ、周りはどうなってるの？自分のところはどうなってるの？教会の活動で熱心でありながら、実は自分の奥さんをきちんと、霊的なリーダーシップを取っていないとかですね。十分いろんなことがあり得るわけです。で、こういうふうに、この周りから、なったんですね、彼は。その自分のところから。この固めていきました。そして次がですね、本当にこのユダの国が、強くなることができた、その、秘訣が、秘訣となるようなこの存在について書いてあります。イスラエルの全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨てて、ユダとエルサレムに来たのである。ヤロボアムとその子らが主の祭司としての彼の職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。さらに彼の後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げて、イスラエルの神、主を尋ね求める者たちが、その父祖の神、主に生贄を捧げるためエルサレムに来た。彼らは3年の間、ユダの王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間、彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからであると。まず、祭司とレビ人たち。彼らは、この、全イスラエルに散らばっていました。もともと相続地の割り当て、ヨシュアが行った時にですね、そのイスラエル全土を網羅するようにですね、逃れの町、と同時にそれがレビ人の町だったわけですけども、そしてその放牧地が、そのわずかながら与えられて、彼らは相続地与えられなかったんですけど、そういう町は与えられて、そこに住んでいたわけなんですね。ところが、ヤロブアムがですね、自分がエジプトに住んでいた時に、この触れた、その、子牛信仰ですね。牛信仰。これを持ち込んで金の子牛を作って、そして、この心が、ユダの方に行くことがないように仕向けた。その時に、雇われ、祭司ですね。雇われっていうよりもですね、 買うことができたんですね。自分でたくさんのお金を払ったらその資格を得ることができた。そういうように自分勝手にですね、この祭司をになることが、祭司をこう招き入れてですね、自分勝手の宗教を始めていったわけなんです。でそこで居場所がなくなった祭司たちは、またレビ人たちは、そのイスラエルの方にいるですね、このユダの方ではなくてこっちの方に来てですね、そしてレハブアムを励ましました。でこの列王記なんか書いてないんですけども、この歴代史の中にですね、あ、そうですね、歴代史の中に本当にこの彼らの働きがこの出てきます。今までも出てきましたが、でこれからもですね、この戦いの中で、この彼らが先頭に立ってですね、角笛を吹いたりですね、本当にこの例の戦いを、この先陣を切っていくのがこの祭司とレビ人たちになっていくわけなんですね。でもう一つのグループは祭司とかレビ人ではないのに、北イスラエルの方からやってきた人たちがいたんですね。本当はヤロブアムはこれが、この礼拝をしなさいと、この宗教を行いなさいと言ってたが、それに違反してですね、誠の神ヤーウェを私たちは礼拝室に来るんだということで、そのユダとベニヤミンだけではなく、他のイスラエルの十部族もこっちの方にやってきたんですね。この記録がですね、この歴代史の中に何回か出てきます。残りのものですね。だから失われた十部族っていうのは嘘なんです。もちろん大勢の人がですね、その誠の神を信じなかったので、アッシリアに捕らえ移されて、また残っていた民も、他のこのアッシリアがですね、この他のこの異邦人、民族をそこに連れてきて移住させたので、この混血になって、それがサマリア人なわけですけれどもですね。けれども、このように主に忠実な人たちがユダの側につきました。でこの彼らの存在がですね、このレハブアムが励まされてですね、そしてこの忠実になっていた。私たちもですね、いろんな状況のが出てきます。そしてクリスチャン自身がふるいにかけられます。でもまだ塩気があるクリスチャンたちですね、まだそれでも主に従っていく、ここで出てくるユダの町に行こうと、ユダの方に行こうとするですね、クリスチャンたちがいるわけなんですね。彼らの存在って本当に励みであり、本当にそれが力になって、そしてレハブアムも彼らによって励まされました。そして18節、レハブアムはダビデの子エリモテとエッサイの子エリアブの娘アビハイルとの間にできた娘マハラテをめとって妻とした。彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。彼女をめとって後、彼はアブシャルムの娘マーカをめとった。彼はアビアとアタイとジザとシェロミテを産んだ。レハブアムは彼のすべての妻、そのすべてのそばめに勝ってアブシャロムの娘マーカを愛した。彼は妻を18人、そばめを60人持っており、28人の息子、60人の娘を設けたとあります。この、たくさんの妻を持つ、これ自体がですね、新命記ではこのモーセを通してですね、多くの妻を持ってはならないというふうにこの神様は戒められてましたから、これは良くなかったことなんですが、でもダビデの時から行っていたことなんですけれども、でもこのレハブアムはですね、このソロモンと異なってダビデ家の者と結婚しています。そうですね、これ親戚というか、自分はダビデの孫なわけですけど、同じ孫である、孫娘であるマハラテ、そしてマーカですね、これはアブシャロムの娘ですけれども埋め取っていますね。でこのようにして彼はやはりユダのことを考えています。それ自分の民のことを考えて、いわゆる政略結婚とかでっかいことを考えないで、本当に今ここに置かれているものっていうことを考えて、ユダの国をですね、この強くしていこうと努力しているわけなんですね。でさらにですね、 こう書いてありますが、レハブアムはマーカの子アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした、彼を王にしようと考えたからである。これはあの、先ほどのこのアブシャロンの娘マーカですね、を愛していたのでアビアを、後で王様にしようと考えていたわけですね。そして23節、彼は賢くことを行い、その子供たちを全部ユダとベニヤミンの全土、すなわち全ての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。わかりますか？子供たちがですね、同じところにいたら内紛が起こります。けれどもバラして、かつ彼ら一人一人にも妻を与えて、そしてちゃんとこの食料を供給しですね、そうすることによって一石二鳥なわけです。内紛が起こらない。そしてそのベニヤミンとユダの全土において、レハブアムの影響力、王権がしっかりと根付くようになっていくわけですね。で、賢い方法だと思います。で、レハブアムがこのようにしてですね、このしっかり国としてのですね、基盤を築くことができました。で、12章なんですが、レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に習った。彼が主の言葉に聞いてへりくだって、ユダの王国を強固にさせたわけなんですが、それによって強くなってしまって、今度逆に主の律法を捨ててしまったと。具体的にですね、列王記の第1、14章の22節から24節にこう書いてあります。ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して主を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や、青木の下に高きところや石の柱やアシェラ像を建てた。この国は神殿男性もいた。彼らは主がイスラエルの前から追い払われた違法の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていたと。偶像礼拝を行っていたわけなんですね。これが主の律法を捨て去ったということなんですが、本当にこのところからすごい教訓を学ぶわけなんですね。このですね、ユダの国の特徴、神様の前で強くなって、強くなったから神様を捨ててしまう。本当に矛盾してますけども、人間を行います。主に従っていくことによって祝福されます。けれどもその祝福によってかえって主に従うのをやめてしまうわけですね。苦しい時には主により頼みやすいんですけど、順調な時には今の自分の祝福が主から来る、来ていることを忘れてですね、自分自身のものであるものかのように考えていくわけです。そこで神様は、ご自分の民を愛する愛のゆえに、懲らしめを与えられます。2節、レハブアム王の第5年に、エジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者シェマヤがレハブアムとシシャクを前にして、エルサレムに集まってユダの司たちの元に来て彼らに言った。主はこうおせられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。主の懲らしめです。ですね。敵によって攻められると。ですね。この敵が攻撃してきた。で、それに対して先ほどと同じ預言者シシャクが、シシャクじゃなくてシェマヤが、これも主が行われてるんだよと言ったわけです。で、6節をご覧ください。すると、イスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。素晴らしいですね。懲らしめを受けて、敵からの攻撃を受けている。でも、本当にこの、シェマヤが言ってることは、その通りであると。私たちは、もう神様を捨てていたと。で、主は正しい。で、主が彼らのへり下っていう様子をご覧になると、シェマヤに、次のような言葉が、主の言葉があった。 彼らがへりくだったので私は彼らを滅ぼさない。まもなく彼らに救いを与えよう。シャクの手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。ただし彼らは彼のしもべとなる。私に使えることと地の小王国に使えることの違いを思い知るためである。神様はとても憐れむに早い方です。怒るに遅い方ですね。本当に滅ぼさないようにしてくださってますね。本当にどんなに悪い王でもですね、このまあ、あの列王記歴代史を見るとですね、えっと思わせる感じで神様お許しになります。神様は本当に優しい方ですけれどもですね、神様は私たちを本当に愛しているから、私たちが罪は許されるんですけれども、その罪をの影響ですね、それを実際に味わうことによって、その罪が本当にどういうものなのかということが分かってですね、でそれで罪を憎み、その罪から離れるようにさせてくださいます。まあ、こういう働きですね。懲らしめという言葉で書いてありますけど、ヘブル人への手紙の12章の10節、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自身の清さに預かるせよとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々の平安な義の実を結ばせますと、いうふうにですね、懲らしめる、これは喜ばしいものではなく悲しいけれども、後でこの清さ、またこの平安、平安、また義ですね、このこれらの実が結ばれるよということなんですが、ここでですね、神様に仕えることと小王国に仕えることの違いが知るためであると書いてますね。どうですか、神様に仕える、なんかよくですね、神様に仕えるというのはこの窮屈であるとか、じゃああなたは自由に、神様に自由になっていいよと、その時はどうなるんですかっていうことになると、この小王国に仕える、つまり世の神、悪魔に仕えていくわけなんですが、どっちが自由なのか、どっちがほっとするのかと言ったら神様の方ですよね。自分は自由になっているつもりなんですけども、実はその奴隷状態であって、その罪がもたらすものはもう苦痛と、虚しさとですね、もう死なわけなんですよね。束縛されていきますけれども、神様の奴隷になっている、イエス様のしもべになっている時には、私たちは何も変えることはできない自由を持っているわけですね。それで、9節、懲らしめの一環としてですね、このエジプトの王シシャクのこの言うことを聞かなければいけなくなってきます。エジプトの王シシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それでレハブアモンはその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守るコノエ兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとにコノエ兵が来てこれを運んでいき、またこれをコノエ兵の控室に運び帰った。とありますね。この覚えてますか、ソロモンが金の盾作ってですね、大盾作って、でそれを自分の宮殿の中に入れてましたけど、これを奪い取られました。それで聖堂の盾を作ったわけですけれども、まあ、これは、象徴的というか、聖堂というのはですね、この神の裁きを表しますけれども、それを意識していたのかどうか分かりませんけれども、実に、まあ、この今神様の裁きをですね、この使者を通してレハブアムが受けていることを、と合致してますね。それで、12節、このように彼がへりくだったとき、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったの。ユダにも良いことがあったというのは、このへりくだったということですね。なんか私、レハブアモをですね、まあ、ここ読むまで気に食わなかったんですけど、結構彼は、へりくだるんだなっていうか、本当に神様の前で、この、本当にこれは神が行っていることなんだということを認めていったわけですね。これが誠にへりくだりです。 へりくだりっていうのはですね、神様が言ってることは正しいっていうふうに認めることですね。これは神が許されて行っていることなんだって認める。神の主権を認めていくことです。で、それを受け入れていくことです。で、13節、こうしてレハバーモンはエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハバーモンは41歳で王となり、主がご自分の名を置くために、イスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといいアモン人であった。彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかったと。ですね。このように悪事を行ったと書いてありますが、理由がですね、おそらく、その手前、母がアモン人だったんですね。この、異邦人だったわけです。ソロモンはたくさんの異邦人と結婚して、まあ、その一人の子供だったわけですね、レハバームが。そしてレハバームの業績、それは最初から最後まで預言者シマヤと先見者井戸の原稿録に記されて、系図に載せられているではないか。レハバームとヤロバームとの間には、いつまでも争いがあった。これ小競り合いがあったということですね。ほざり、いつもこう、戦いですね。で、レハバームは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子、アビア、先ほどですね、この、これを、彼を息子にしようと考えていたこのアビアですね。アビアが代わって王となった。で、13章からこのアビアのことが書かれてますけれども、ヤロブアムとの戦いが書いてあります。で、このレハブアムの間、ヤロブアムはずっといた。実はソロモンの時からヤロブアムはいたわけです。ですね。一番このレハブアムとヤロブアムとこのアビアだったら、このもうヤロブアムの方が年上で、お父さんよりも年上のこの人と、そしてこのアビア若いですね。この、わかりますよね。今までこう小競り合いをやっているときに、この王位が継承されて若造がいると、この時に攻めればいいっていうことですよね。で、それで戦争になります。今まで小競り合いだったんですけど、本当に戦争を行います。一節、ヤロバム王の第18年にアビアはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビアとヤロバムの間には争いがあった。アビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムも80万の精鋭、勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。数的にはヤロブアムの方が2倍です。ですね。けれども、アビアはエフライムの山地にあるテマライム山の頂上に立っていった。アビアはですね、エフライムの方までやってきました。結構こう強気ですね。彼らの陣地の方に入っていったわけですね。で、そして、この、まあ、戦う前にですね、こう言い合いっこするわけですよ。それをこのアビアが行いました。ヤロブアム及び全イスラエルを私の言うことを聞け。イスラエルの神主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち塩の契約を持って彼とその子らとに与えられたことはあなた方が知らないはずはあるまい。ところがダビデの子ソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって自分の主君に反逆したが、彼のもとにごろつき横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それにレハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。こう言ってですね、ダビデの契約があるのにもかかわらず、あなたはその契約に反抗するようなこと、つまり神に立ち向かっていますね。神に反抗していますね。ということを今ここで言っています。そして、八節、そこで今あなた方は、ダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れを成しており、ヤロブアムを作ってあなた方のために神とした金の格子もあなたと共にある。あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛一頭とお羊7頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。 このダビデとの契約に彼らは立ち向かっているだけではなくてですね、神様がお立てになった祭司の制度にも立ち向かっているわけですね。ということを今ここでアビアが言っています。そしてその彼らと比べてですね、私たちは主の側についているんだということを明確に言います。しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全所の生贄を主に捧げ、香りの高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の食台とその上の灯し皿には夕ごとに火を灯している。私たちは私たちの神、主の戒めを守っている。それに反し、あなた方はこの方を見捨て去った。ですね。私たちはこのことを行っているよと。私たちは神様の側にいるんだ。で、12節。見よ、神は私たちと共にいて、頭となっておられる。また、神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にして、あなた方に対し進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神、主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。主と戦ってはならない。これを言うためにずっとこうやって話していたわけなんですが、主と戦うことほど愚かなことはありません。勝てるわけない。このアビアが言っている通りなんですが、私たち人間は戦うんですね。神様の主権に対して対抗できると思っていますけれども、それは結果は悲惨に終わります。破滅しかもたらされないわけですね。で、ヤロブアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ずっとこうやって戦う前のですね、演説をアビアが行っている間にですね、ヤロブアムって狡猾ですね。非常に政治的に、また軍事的にもですね、頭のいい人だったと思いますね。聞いているふりをしてですね、この伏兵、後ろの方にも回らせて、そして、挟み撃ちする準備を、整えていました。聞く耳全然持ってませんね、もう。で、ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは、主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。なんと素晴らしい応答でしょうか。この規制を、アビアは上げていましたが、口だけではなかったんですね。ここだとパニック状態ですよ。助けてーっていう感じですよね。けれども彼らは正しいことをしました。主に叫び求めました。そして、祭司たちがラッパを吹き鳴らしたんです。霊の戦い。ということを彼らはよくわかっていた。私たちの戦いは血肉に対するものではなくて、その空中に権威を持つ者、その権勢、権力ですね、悪の支配者に対するものである。だからあなた方は、神の大能の力によって強められて、神のすべての武器を身につけなさいと、パウロは言っているわけなんですが、ここですね。霊の武器を持って戦ったわけなんです。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人たちが時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。ですね。霊において戦うんだということが分かったら、で、神様の側についてるんだったらもう絶対に相手は負けるんですね。もう決まってます。で、アビアとその民は彼らをおびただしく撃ち殺した。その結果、イスラエルのうち精鋭50人が殺されて倒れた。先ほど80万ですから30万が倒れ、しか生き残ってないわけですね。そしてイスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。ここだしね。主により頼んだからである。もうこれにつきますね。主により頼んだからである。これがなかなかできない。で、先ほどからの、このテーマですね。へりくだるということも主により頼むことだし、そして今ここで助けを求めることも主により頼むことだし、ですね。主を神とする。主を主としていく。ですね。そして、 アビアはヤロバムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャノとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落などいくつかの町々を彼らから取った。こうしてヤロバムはアビアの時代にはもはや力をとどめておくことはできなかった、ね、経験豊かなヤロバム。でもこの若者アビアにですね、この対して力をとどめておくことはできませんで、主が彼を撃たれたので彼は死んだ。実際はですね、アビアの方が先にこの死んだんですが、なんで死んだんでしょうね、書いてませんけども。でもヤロバームですね、まあ、その前からこのアビアの時からまだ生きてる時からですね、彼はまあ病気にかかったんでしょうね、撃たれて死にました。一方アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いと言葉は預言者イドの仲介に記されていると書いてあります。でこのようにしてアビアもこのユダの国を強めていくことに努めていきました。で次回はアサという王様、この王様がものすごくいい王様です。霊的刷新ですね。今までですね、このレハブアム、またアビアの時もですね、この実は列王記を読みますと、アビアも偶像礼拝を手放し、このですか、そのままに しておいたみたいですね。これをやっていて、この悪を行っていたと書いてありますね。でもそれをですね、このアサが一心このもう取り除いていきます。でますます強くなっていくところを読んでいくわけなんですけれども、本当にこの学びますね。神様によって今このような状態になっているんだ。このイスラエル全土ではないけれども、あ、これだけ与えられたんだ、ユダだけなんだと。で彼はそれにこう必死になって取り組んだわけですよね。もちろん彼は悪いことを行ったんですけれども、その中にもですね、このそこに留まっていったっていうか、でこれがへりくだりであって、そして朝は、まあ、そういう、まあ、霊的なことをまだこのちゃんと処理してなかった部分があったんですけれども、危機一髪の時にですね、口で言っただけではなくて本当に叫んで、それで祭司たちも叫んで、やはり彼らのところに忠実な残りの民と、そして祭司レビ人がいたからなわけですね。彼の力によって、まあ、このどんどんどんどんこの信仰を働かせてですね、このユダの国がこう奮闘していくところをこれからも見ていきます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、へりくだることってとっても難しいんですけども、本当にあなたとの交わりを持っていて、そして全てのことがあなたによって行われているんだということを認めていく、天のお父様、このことを本当に覚えさせてください。私たち自分ではできるんだ、いや私はこう考えているから何とかできるんだというふうに自分を過信してしまいますけれども、そうではなくて本当にあなたの前に柔らかく折れて、あなたに対してあなたの意思の前で折れて、自分をが折れて、それで本当にあなたに明け渡し、あなたから任されているものをしっかりと行っていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします、ね。